のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も10月下旬東京某所我が家でお届けしております。お相手はいつものように私東横名人と、今日もリバーサイド FM でこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
まあ坂本さんはそんなに最近物欲はないとは思うんですけど。
そんなことないですよ。
あ、そうですか。
うん、
今欲しいものって何が欲しいんですか。
何でもいいですか。
おう、はい。
そう言われるとあれですけど、まあ、チェーンソーとか。
チェーンソー、
はい、
ああ、やっぱりそのコメディの匂いがする感じですね、やっぱりね。
ああ、そうですね。大体コメディですね。
うん、
やっぱこれから冬になっていくんで、キャンプに行くと薪ストーブを使うんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、木とこまでもどこでも薪売ってるんですけど、
うん、
ちょっとチェーンソーで自分で薪作りたいなって。
でも、生の薪って言ったらいいのかあれだけど、乾燥してないから、結構燃えにくいんじゃないですか。うん、そうでもない。
1年ぐらい置いときますよ。
じゃあすぐ使えないじゃないですか。
そうそうそうそうそう。だから、こう、来年、再来年に備えて、
うん、
でっかい木を軽トラでもらってきたり買ってきたりして、
あ、
チェーンソーから、でちょっとチェーンソー彫刻っていうのに憧れたりしません？
ああ、やってみたい。やってみたい。
木から袋を作ったりとか。
僕、どちらかというと氷の像を作るので、チェーンソーを使うみたいな。
氷ね。
うん。あるじゃないですか。なんか、帝国ホテルのシェフがなんかいました、みたいな。
そのチェーンソー欲しいというかね、チェーンソーに憧れてる部分もありますね、やっぱりね。まあ、たまにこのネットとかでそのチェーンソーの記事読むんですけど、
うん、
やっぱチェーンソーのもいろいろ種類があるらしくて、プロ向きのやつとか、素人向きとか、
うん、
一生使いたいんだったら馬力がこれだけあって、みたいな。結構奥が深いらしいんですよ、チェーンソー。なんかチェーンソーってほら、僕らのイメージって、手滑らして太もも切るみたいなイメージでしょ？
わーって言って。
で死ぬとか。
怖い怖い。
そのイメージしかないんやけど、
うん、
ちょっとね、やっぱチェーンソーやっぱりね、長野とかに住んでると、ちょっと憧れます。
まあやっぱり、相変わらずそういう話になりますよね。なんか、ベストバイにしてもね、なんか生活に根付いた。
なんていうの？必要ないもんを買うっていうのが本来の物欲かもしれないんですけど、さすがにそういう物欲がもうないですね。
うん、
なんかもう本物とか一生物にピンと来えへんもん、最近。
ああ、それはいい。目覚めたというか、下脱した感じが。
いや、そりゃそうでしょ。一生物って言われても何年使うねんって話やん。
そう、一生物って言って大体5年で終わりますからね。
そう。そもそも寿命がね。うん、
あれ、でもね。ちょっといい服とかコート買うときに、百貨店の大体おばさんの店員さんって、一緒もんですよって言って売りつけるじゃないですか。
う
ん、
はいはいはい。
5年持ったことないんやけど、どういうことって。
俺も5年持ったことある服はありますよ。バウアーとかね。
うん。
5年持ったんじゃなくて、5年ずっとお尻に入ってただけやからね。
そう。で、下手にずっと使い続けると傷んでくるから、
切られへんし、
僕ある意味今一生もんになってずっとそれが新陳代謝してるのが、うん、ユニクロの感動パンツぐらいかな。
あれはね、
うん、
毎年買う一生もん、
同じ色のやつを2本3本持ってますからね。ズボンだけ。
いや、もうある意味もうその無印でもユニクロでもいいんですけど、毎年出てる定番品を、
うんうん、
シーズンだったら毎年 2,3 枚買うっていうのが一番いいと思いますけどね。
悩まずにね。
そうだって、昔まあ多分今でもあるのかな、神戸の高架下にあるミスターボンドっていう IB 専門店があって、
うん、
そこで一生もんって言われて、僕クレイジーシャツとそれからフィルソンのダブルマッキーノクルーザーっていうの買ったんですよ。もう特にフィルソンのダブルマッキーノクルーザーはこれは一生もんだから買っときなさいって言われて、その当時でも7万か8万かぐらいしたんですけど、1回しか着てないですね。
一生もんだから大事に使わないと。
一生もんですよ。だってもう40年間ずっと持ってるから。
それある意味女性の着物とかと一緒な感じですね。
そう、でもね、着る場所ないし行く場所ない。カナダに行くときに着ようかっていう服ですからね。
カナダ行かないからね。
カナダ行かないから。で、長野に来てようやく着るかなと思ったけど、
うん、
微妙に派手やねん、真っ赤やから。
あ、
やっぱりね、長野に来たら長野でやっぱり長野のコメリで買うべきですよ。
うん、夢ないな。
まあもちろんね、でもね、大好きだから持ってますけど、
うん、
一生もんって言って本当に使い続けてずっと持ってるってあります？
ないね。
そう、たまにいるでしょ、親からも、親の代から使ってるとか。
うん、
で、あの、お母さんから受け継いだフライパンですとか言ってるやつおるやん。
ねえ、すごいね。
うん、で俺が昔から決めてんのがっていうか、思ってるのが、そのアウトドアとかで、ダッチオーブンとかあるじゃないですか。
うん、ああ、はいはいはい。
ああいう、そういうものを育ててるんですっていうやつ大嫌いやねん。
いやでも男のロマンでこうフライパンを育てるっていうのあるじゃないですか。
なんなんその育てるっていうの。
中華鍋みたいな。エイジングっていう言葉もちょっとね、半ば僕も信じられなくて、うん、一時革製品っていうか財布とか結構こだわってやってた時期もあるけど、エイジングってただに手がついただけやしな、みたいな。
そう、だからたまにその、まあ、フライパンだけじゃなくてね、うん、そのポット的なやつとかいろんなやつを大事に育てました、みたいなことを言うしてる人いるんですけど、
うん、
アウトドアに行くと、
うん、
焦げついてるだけやんとか思うじゃないですか、やっぱり。
まあね。
うん、続けてるというか。
でも、一個のものを大事に使い捨てて、使い続けてて、素敵とか、なんかこの人信用できる、みたいなんてあるじゃないですか。ずっと古い携帯を使い続けてる人ってなんか無駄遣いせずに、堅実な雰囲気もするじゃないですか。
いや気持ち悪ない？今時二つ折りの携帯とか出されて。
いや、それは怖いけど。でもね、自分にそ
れが。まだピッチ使ってますみたいな。
あればすごいけど、でも今よく身の回りのものを見ても、10年以上使い続けてる商品ってないんですよ。あの。
いや、ないでしょう。
時計ですら、電波ソーラーって、これずっと10年ぐらい続かい続けるんだと思ったら、結局電波ソーラーも二次電池が切れちゃうとダメなんですよね。
うん。
なんぼやっても時計電波は拾ってくれないんですよ。今電波ソーラーでずれてくるし。あれこれ思ってたんと違うなって思って。
どうの俺らみたいにそういうね、なんかこう、ザウルス大好きみたいなんで育ってきた人間でしょ？
うん。それは持つわけないよね。
それは10年間無理じゃないですか。
全く持ってないですね。
部屋の中見渡して10年以上使ってるもんって、コーナーで買ったカラーボックスやもん。
あ、ほんまや。ほんまや。ほんまや。僕もそうですよ。結婚、
そうでしょ？
結婚じゃないな。東京に上京してきた時のカラーボックス、まだ僕今奥のクローゼットにありますわ。20年
先週ぐらい。一生もん。
うんうん、うん。
一生もん。
一生もんですよね。
カラーボックスは一生もん。
あの、キッズとかなんかそんな。
そう。
カラーボックスね。
うん。
ああ。
それぐらい。
ほんまですね。
うん。あと何にもない。
いや、そう考えたらなんか新陳代謝が激しくていいのかどうかってわかんないけど、良くないな。なんかもっと大事に使わないとねって思うけど。
うん、そう。だから、毎年同じもん買ってて、ずっとこの定番を買い続けてるって言ったら、うん、まあ、国用の測量手帳、
うん、
とか、そういうもんになっちゃうじゃないですかね。
それは新陳代謝するね、一生もんですからね。
そう、一生もん。もう決まってる定番品で。
あ、もう一個あった。H2N、生き長いっすよ。
それは、名品ですからね。
名品です。でも、あの、アマプロの H2N はもう、うん、おだぶつしちゃったみたいですけどね。
あ、そうなんだ。
後継機も出てますから、今。SN のさらに、ちょっと欲しいなと思うんですけど。うん、まあでも、ほんとないですね、一生もんって。
いや、だから今の時代にその一生もんって。
ないんでしょうね、なんか。
そんなに頻繁には使ってないけど、
うん、
僕のその、大事にしてる中に、30年ぐらい前に買ったやつで言うと、イッサーハンプテンのカバンがまだ持ってますよ。
新三郎ハンプテンになる前の、ね。
いや、違います。違います。初代のやつです。
初代の、ね。
初代の。
はいはいはい。
うん。それのあのトートバッグと、
うん、
普通にあの、肩にかけるやつはもう、ずっと大事に、今でも持ってます。それぐらいかな。
なるほどね。いやいや、あの、一生ものとかそんな話ではなくて、純粋にあの、ガジェット系で久々におっと思ったやつが出てきたんで、ちょっと紹介したいんですけども、
はいはい。
僕、一時ね、坂本さん、言って記憶に残ってるかどうかなんですが、ガラポン TV っていう、
あのずっと撮ってくれるやつでしょ、24時間。
そうです、全録のワンセグ画質で見れる、携帯で見れる全録マシーンみたいなのがあったんですよ。それ携帯でダウンロードして見れるとかっていうので、まあなんか面白いガジェッ ットで一時使い続けてたんですね、3年ぐらい。まあ、でもね、不具合多いんだ。で、ハードディスクがよく飛ぶんですよ。
はいはい。
ハードディスク何回交換したことか。うん。で、もう気がついたら、マンションを家を買った時の国からのグリポイントみたいなもんが20万ぐらい支給されて、全6レグザをそのお金で買い。
まあ、とにかくテレビ大好きですもんね。
まあ、うちの家はね。
うん、
そう。で、全録デグザはいいんだけど、やっぱりあれ最後のね、バックアップみたいな感じなんですよね。なんか、録画忘れたりとか、裏番組がかぶって、二つ以上録画できないから、全録デグザで見ようか、みたいな。で、またね、動きがめちゃめちゃトロいんですよ、全録デグザのマシンって。ボタンを押しても、全然反応しないんですよ。なんか、全然 UI いけてないなっていう感じもするし。で、今回、パナソニックが、その全録マシーンみたいなものを出したんですよね。で、もともと、ナスネとかトルネとかって言って、プレイステーションにテレビチューナーをつけて、リモートで、家の外からも見えるし、全録になってるもので、なんだろうな、スマホにダウンロードして見れるとか、いろいろあるんですけど、それが、ソニーが、こんな事業儲からねえって思って、バファローに、事業を渡してるんですよ。でもそれと同じようなものをパナソニックが、だってテレビ事業を撤退するって言ってる会社がですよ、今更そのナスネみたいなトルネみたいなやつを出そうとしてるんですよね。ミヨットっていう MIYOTTO ミヨットっていうネットワークレコーダーっていうのを、まあ5万5千円ぐらいで出して、全録マシンなんですよね。3チューナーの構成していてっていうところで結構いいもんなんですけど、なんかね、トルネ、ラスネが2チューナーだったの、あ、シングルチューナーか。シン6シングルチューナーだったんだけど、ミヨットは地上 BS、CS、デジタル3チューナーを内蔵しているっていうところなんで、家の中でも見えるし、家庭の中でも同時に見れたり。だから、奥さんと2人で外外出先からテレビは同時に見れたりするんですよね。まあ、TVer でいいやんっていう話なんですけど、外でテレビ見たい時もありやんっていうところで、テレビがまた楽しめるマシンっていうのができて、で、多分ね、全録レグザとかその辺もそろそろ更新しようかな、機械が古くなったから壊れるかな、ナスネもそろそろ壊れようかなっていうところに今、狙い撃ちでこれパナソニック出してきたのかなと思うんですけど、まあ、なかなか、おじさん、おばさん狙い撃ちの機会かなっていう感じがしていて、ちょっとおっと思いましたね。小さくてね、ハードディスクぐらいの大きさなんで、これはこれでいいんじゃないかなと思ったんですよ。あまり響かない人の方が多いと思うんですけど、で、この製品の話がしたいのではあんまりなくて、もともとね、IoT とか、はたまたその前は指きたすとかっていろんなこと言ってたわけじゃないですか。今、坂本さんの家では、このネットワークにつながっている家電とか、なんかあります？
テレビ？
テレビ。テレビはネットワークにつながってる。
つながってんのかな？
いや、だって ネットフリックス入ってるんであればそれつながってるって言っていいでしょうね。
てか、テレビで YouTube とか、その Unext とか？
うん、つながってます。
もうそのリモコンにそのボタンがあるじゃないですか、今のテレビって。
うん、うん、
うん。うん。だからそもそもそのボタンしか使ってないから。
まあ、それか、あとは、外外出先から遠隔で物が動かせるっていうので、僕はずっとロマンを感じていて。
昔からよくあるじゃないですか。外から、エアコンつけられるとか。
Yes, 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 yes.
冷蔵庫の中身見れるとか。
意味あんのかと思いながらね。
ずーっと俺そういうのって、そんなに家の中気になんにやったら家出んなよって思うんですよね。
でもね、
うん、
僕今、霧ヶ峰をメインのリビングで使ってるんですけど、それはネットにつなげてますよ。外からやっぱり、家帰る30分前から冷やし出すっていうのは結構いいですよ。で、28度以上になると、携帯に通知が飛んでくるんですよ。暑いよ、今って。で、そうなったらもう、じゃあつけなきゃねっていうのでつけて。で、外から自分の部屋のサーモグラフィーみたいなのが見えたりするんですよね。あ、今部屋めっちゃ暑くなってるわ。冷やそう、みたいな。あ、言ってもまだ29度だから、まあ我慢できなくはないかなと思って放置するとか。それは何かね、センシングができてるっていうのは楽しいですけどね。あ、これが IoT ってことなんだ、みたいな。だから本当言うと一番やりたいのはお風呂を自動で沸かすというのをやりたかったですけどね。エアコンは修理が効くけど、風呂 って、それって絶望的に壊れた時大変そうじゃないですか。全自動で動く風呂って。
風呂はね、
うん。
もう壊れると終わっちゃいますからね、今の時代。銭湯もないし。
まあね。風呂だけは
それに。まあ、冷蔵庫とかって別にコンビニ行けば済む話やし、
うん。
まあ、エアコンかって最悪ね。冬やったらストーブ、夏やったら扇風機使えば、1日や2日はなんとかなりそうですけど、やっぱ災害とかあった時でも、やっぱりお風呂とトイレだけはどうしようもないですからね。
そうですよね。風呂だけは、やっぱり最後の砦なのかもしれないですね。うん、なんかその、砦っていうか関門、
うん、
IoT の部分では。本当にあれ喜んでやってる人いんのかな？どうやってお風呂の栓が閉まるかっていうのも。お風呂の栓なんかめっちゃ簡単になんか壊れそうじゃないですか。
お風呂の栓は壊れへんと思うで。
いや、栓は壊れないけど、あれが自動でパコってフーっていうか、栓してくれるんですよ。
あ、そういうやつね。
そう、そうしないと自動でフー開かない
じゃ
ない
ですか。あのゴムのやつじゃなくてね。
そうそうそうそう。あの機構がどういう物理的なモーターでなるかわかんないけど、めっちゃ壊れそうじゃないですか。
あれ壊れるやろ。
だって浴室乾燥とかでバリバリこう温度差が激しくて機械伸縮するんですよ。もう壊れてくださいって言ってるみたいなもんじゃないですか。
まあ一番環境悪いですよね。
悪い。過酷な。
機械が動く中では。
うん。だからどうやってお風呂って最後自動化できるのかなって考えるともう湯船使うのやめなはれって話になりそうな気がするんですけどね。それこそあれ、サンライズ出雲のシャワー室みたいに、
うん、
寝台列車のシャワー室って、シャワー終わった後、床バーって全部フラッシングするじゃないですか。トイレの大便流すみたいな。
はいはい。
うん。あれが多分、お風呂の最終的に行き着く先のような気がするんですけどね。湯船がなしに。
まあでも、湯船のないお風呂は、
お風呂じゃない。
無理でしょ
う。うん。でも、いますよ、中にはもう、俺、湯船に浸かると調子悪くなるんだ、みたいな人。
まあ、慣れちゃえばね、慣れちゃえばそうなんでしょうけど、
うん、
いや、でもやっぱちょっと無理ですね。
無理ですね。
うん、やっぱりね、特に冬。
うん。まあ、そっちはね。
シャワーでは体が。
温まらないですからね。
うん。
そう。あとは、開けるんとか、なんとかって言って、家の鍵を遠隔で動かせるタイプのやつあるじゃないですか。
もう、家から出へんかったらええんちゃう。
いや、ロマン
の。そこまで外から家のもんいろいろ動かせんやったら、
うん、
家で仕事したらええやん。
いや、でもこれはよくいるじゃないですか。あ、鍵閉めたかしらっていう。
いや、だから家出へんかったらええやん。
いや、家出たい、出なきゃいけないから。
うん。
ある意味それも僕は自宅とかそういうシェアオフィスじゃなくて、インディーズのシェアオフィスみたいな何回か使う機会があって、それは、会員の人と一緒に、アケルンとかのパスワードを教えてもらって、スマホをかざして、ウィーンって開いて、はい、だから無人で、管理できます、みたいな売りにしてたりするんですよね。その辺の IoT の機械を使って。結構その辺も、おー、遠隔で動かしてるって思うと、ちょっとドキドキしますけどね。
もう全部自動にしてくれればいいと思いますけど。
うん。
もう俺が出たら勝手に鍵閉まって、俺が帰ってきたら鍵開くみたいな。
そう。でもそれできるんですよ。
いや、だからもう何もせんでも。
チップも埋め込めば。
そう。もう意識しなくても、
うん、
俺がもう電車に乗って2駅前からエアコン入れとけよっていう。
チップ埋め込めばできますよ。
だからそれ。チップ埋め込んで。俺もマイナンバーカードを体に埋め込んでもらっても OK だから、俺は。
まあでもね、それもできるんだけど、よくよく考えたら僕今、これちょっと家族で話題になったんですけど、今回僕、坂本さん聞かせていただいたと思うんですけど、めまいで救急車搬送されたんですよね、ご自宅で。
うん。年取った男が一度は必ず経験すると言われている。
そうなの？
うん。
うん。で、その時、奥さんが、僕は在宅勤務の時で、嫁さんがいたからよかったんですけど、あの時、あいつおらんかったらどうなってたんだろうって、ちょっとドキドキするわけですよ。携帯で、救急車呼べる。救急車呼べるけど、まず、玄関に行って鍵を開けることができるのかっていうのもあるし、ピンポーンってマンションのインターホン鳴らして、解錠しなきゃいけないじゃないですか。
1階とかね。
そう。解錠することできない可能性もあるわけですよ。
うん。
って考えた時にそういう IoT の機械っていうのがなんかうまいことできたらいいなと思うし、そう考えたらどういう予防線張っといたらいいのか、これからひょっとしたら独り身になった時とかにね、お互い救急車呼ぶとかってなった時にいろいろ考えなきゃいけないじゃないですか。
やっぱり一階にそのコンシェルジュというかそういう人がいるマンション、
え、福山雅治が侵入されたようなマンションもあるのに
そう、だからあの救急車呼ぶ時にそういう人を通して呼ぶっていう。
そうなんですよね。いや、そう考えた時に僕一個考えたのは、うん、キーボックスじゃなくて、うん、郵便受けにスペアキーを、うん、郵便受けのこの上っていうか、なんかこの箱の中の上の方にベタッと封筒かなんかで鍵貼り付けとこうかなと思ったんですよ。
もう昭和やん。
いやいや、でもそれも
昭和やん。
それもダイヤル
鍵っこやん。
鍵っこでダイヤルを回して右に何回左に何回みたいなあるじゃないですか、金庫のああいうタイプの郵便受けだから、
うん、
それを救急隊に右に何回左に何回みたいな感じで言ったら、そこまでやってくれたら鍵が上がるんでバタッ。
いやだからそんなん説明できてんねんやったら元気やんって言われて帰られるやろ。
確かにいやでも僕がこの前
緊急事態やから
って考えた時に、マンションの人ってこれどうしてるんやろうと思って急に不安になってきたんですよ。
窓割ったりとか、
そうウィーンってやつね。
そう、
それかマンションだったら多分隣の在宅何部屋もあるわけだから、ランダムに押していって救急隊ですって言って、まあ、救急隊の確保してるから、まあ、開けざるを得ないじゃないですか、そこは。開けてくれるじゃないですか。それはいけるけど、第一関門はいけるけど、じゃあ、家のマンションの前に来た時に、どうやって鍵開けるんやろ。
だから、昔なんかアマゾンかなんかで、ボタン売ってたじゃないですか。
アマゾンダッシュ。
そう。
うん。無くなったけどね。
あれと同じような、その、やっぱり救急用のボタン。押したらそのマンションの管理人が一緒に飛んでくるみたいなシステムじゃないと無理でしょ。
管理人くんの時間かかるよね。でも管理人いないからね、うん、うちなんかね。
そうだからそういうことしてないと、もうその治安というかね、もう鍵とかいろんなもんで、まあ、侵入を防ぐためにはいいんでしょうけど。
いやでもそういう意味では命守ること考えたら、でもどうなんですか、スーツケースにある TSA ロックみたいなあれ意味ないよね、 TSA ロックって。
でも今時置き配の人に、うん、なんかそういう暗証番号押しのすら怖いって言ってる時代ですよ。
怖いどうしたらいいんだろう。
救急車も諦めろよほんなら。
いやでも危機管理っていう意味では、うん、どうやって開けれんのかな、なんか自動でできる仕組みってないかなと思ってずっと今考えてるんですよ。
いやそれは一番の田舎みたいにいつも鍵開けっぱなし
そうね。
でも、もうこれもトレードオフやからね。田舎のこの、うん、そういう防犯意識が低いっていうので、いざとなったら近所の人とか救急車の人が助けに来てくれんねやって言ってたら、先にクマ来たみたいな。
いやー、もうなんか生きにくいな、本当に。いや、だから、どうやって本当に鍵を突破、救急隊に突破していくのかっていうの、これみんな悩んでないのかなと思って急に不安になってきて。
一人で生きるっていうことはそういうことやって思うしかないよね。
うん、まあもうなんか
あったら、
うん、
なんかあった時は誰も助けてくれないから、
うん、
たまにあるじゃないですか。事件か事故か両方でみたいなことニュースで。
うん。
うん、あれほとんどそうでしょ。
いやだからそういう人これから増えてくるんだろうなと思って、単身世帯になると
。それも孤独死から何からね、増えてきますよ。
うん。だからそれがちょっとでもこの IoT の機械で救急隊員は全部鍵開けれます
みたいな。老人ホームに入んなはれって。一人やったら。
ってことなんですよね。
一人で死ぬのが嫌やったらね。
い
やだってポツンと一軒家住んでる人なんてほぼほぼそんなん諦めてるでしょ。
そうね。
救急車に来てほしいとか。
まあ、ポツンと一軒家だったら多分もう、救急隊員は頑張って、ウィーンって多分、電の子で開けると思いますよ、鍵。
いやいや、鍵閉まってないから。そもそもそこに来られへんでしょ、場所が。
多分ね、ポツンと、まあまあね、ポツンと一軒家って多分いろんなアプローチできそうじゃないですか、外から。ガラス窓パリンって。
そこに上がれんのかって話。
まあね。
あんな、山で遭難したんと一緒やからね。
うん、確かに、
うん、
まあそういうところに住むっていうことはそういうことを覚悟してるってことは確かにそうなんですけど、
うん、で、うん、そのポツンと一軒家に住む覚悟がタワマンに住んでる独身も いると思うよ。
多分ね。まあでも、ターマンだったらコンシェルジュとか確かに買いに行
く
か。
いるけど。
うん。ただいまもうその頃にはもう、一刻一秒争ってるんじゃなくて、
うん、
もう確認の段階でしょうけどね。
窓にハエがいっぱい止まってるわ、みたいな。
嫌だ。いや、だからちょっとね、なんかこう、IoT の力をまだちょっと僕は信じてるんですけど。
いや、だから、あなたの場合は、うん、IoT の力を信じるよりも、奥さんに優しくしてください。
そう、してまあ、するんだけど、いない時もあるじゃないですか。お互いがお互い。
よく言うじゃないですか。だいぶうちの主人も、年取ってきて、みたいな、
うん、
ご夫婦が、主人がいつもお風呂で、すごい、音痴な歌を歌うんですけど、
うん、
歌ってる間は安心っていう。
そうですよ、本当に。ある意味、これ、在宅って、よくなくって、会社に行くっていうのは、なんか体調不良で倒れたとしても、いろんな人の囚人監視にさらされるわけで、
うん、
ある意味安心なんですよね。
会社はね。
会社は。
他人の目が厳しいというか、監視されてるからね。
電車乗るのでもそうじゃないですか。倒れたら絶対誰かが無視はしないでしょうからね。
うん。まあ、助けてくれるかどうかわからんけど、連絡ぐらいはしてくれる
でしょ。してくれる。在宅は大変だなと思って。
うん。
うん、会社行こうとも思いましたけどね、そう見たら。
まあだって、在宅でもまあもちろん倒れたら、
うん、
まあなんていうか、その仕事中のあれ、労災というか。
なるの？
え、なれへんの？
いや、それグレーやな。今度総務に聞いてみよう。
会社で倒れたら労災でしょ？
うん、ほんまや。だって僕、会議中に急に調子悪くなって、ちょっと横になろうと思ってゲロゲロゲロってなりましたからね。
また迷惑やな、こいつ。
いやでも会社やったら大ごとで、リモートだから何も、次の会議ぶっちして、あいつ何やってんの聞いたら、いやごめん、救急車運ばれてたって、後でチャット流して、ええってびっくりされたけど、会社だったら多分。
いやだから、うちの会社とかでも、今までね、倒れた人とかいますけど、
うん、
やっぱ倒れた瞬間にもその担架とか車椅子とか用意されて、会社の仲間で、救急車も、誘導してみたいな、ある意味至れり尽くせりですよ。
至れり尽くせりだけど、場合によっては救急車ブランっていう会社もあるわけじゃないですか。
何それ。
いやいや、労災の十字マークのこれを無事故のやつをずっと継続してるから事故を起こしてはならないみたいな。まあそれはまた別なのかな。労働災害
じゃでしょ。
労働災害じゃなくて普通の居室だったら大丈夫なのかな。だってそういう話聞くじゃないですか。なんかたまに労災工場長が車で運んだとか。
はいはいはい、はい、うん。
労災になったら大事だから。いやいや、ひでえなってみたいな。うん。そっか、会社行こう。いやまあ、僕ほぼ今、週1ぐらいでしかリモートはできてないですけど、今日はリモートしてましたけど、うん、いや、会社行った方がいいよね。中年のおじさんはね。うん、
まあ、中年のおじさんっていうかね、
うん、
人間って集まって仕事してるようにできてるからね。
うん。
うん。井戸端会議しながら、なんか、カゴ編んだりとか。
うん。
とにかく、他人の顔を見ながら仕事するのが一番いいですよ。
まあ、そうなんでしょうね。効率は確かにね、うん、家でいる方が良かったりはするけど、うん、まあ、いろんなもん
取れる
ん
ですよ。僕もなんか作る人はね、
うん、
職人さんは一人でいいでしょうけど。
まあ、そういうことで、IoT の力をまだ信用はしたいんですけど、この辺を何か解決するようなサービスができたら、なんかすごい今の時代にマッチしてるような気がするんですけどね、本当に、うん、
まあ明治の話聞いてるとポツンと一軒家とか絶対無理ですよね。
無理ですね。無理無理無理そんな。はい、ということで今日は IoT の怖い話と言ったらいいのかな、単身で言うと本当にどうするのかっていうのを考えていかないといけないなっていうのを本当にちょっとなんかいろいろ考えることが多かったんで、もっとなんか技術でね、なんか食い止める方法あれいいなと思うんで、でもなんか出てきそうな気がするな。
本当にペースメーカーみたいなものを埋め込んで、
うん、
それがもう自動的にその病院というか、
うん、
そういったセンターに送られて、今、名人倒れましたみたいな。
いや、でもそれなりそうな気する。なんか家の中にセンシングしておいて、うん、見守りポットみたいなもんでしょうね、多分ね。
そうそうそう。で、もちろん、いや、俺はぽっこり行きたいねんっていう人はそんな入れなくていいし、
うん。
うん。いや、俺まだまだやらなあかんこといっぱいあるっていう人は、まあ、そういうのを埋めてね。まあ、埋めんでも多分その、なんか、アップルウォッチ的な。
うん。
脈拍とか常に測ってるような。
いやなんか結局それやりそうな気しますけどね、アップルとかが最終的には。
やっぱアプローチとかかっこいいじゃないですか。だってたまにあるでしょ、あの魔法瓶とかでポットとかが一日動いてなかったらお母さんが心配みたいな。見守
りポットね、セコムとかいろいろありますから、
ちょっとダサいやん、ポットやったら。やっぱり
アップルウォッチもな、もっと電池が持ってくれたら買うんだけどな。
でもアップルウォッチを全部つけて、どうせそういう人に限ってお風呂行くときは外すんやろ。
そうで、ヒートショックもない
の。一番倒れる
ときなのにね。そんな気がする。
トイレとかお風呂のときは外すんやろ、濡れたら怖いって言って。
そうダメだな、やばんな、チップ埋め込んでくれやって話になりますね。
いや本当そうですよ、
あ
の糖尿病の人とかそういうなんかある種の病気の人ってやっぱりこうつけてるじゃないですか。
あるある、あの二の腕のところにね貼ったりしますよね。そうそうそう、血糖値上がるやつ、
トラッカー、あれが一番いいでしょうね。
いや
できるのはできるんですよ、その多分おそらく。またそういうのが個人情報とか言い始めるからなかなか進まへんだけで、
チップが埋め込められた。いや埋め込んでよ、埋め込んでよ、
もっと埋め込んでくださいよ。
当然発信できるや
つ、そのチップで玄関も開くし、クレジットも全部できるんやったら、そんな安心なことないじゃないですか。
ない、
落とす心配ないねんから、
いいと思う、
だって年取ってなんかもうね、レジとかでうろうろするよりは指ピッてやる方が、
確かに
安心でしょ。
ま
あそんなこと言ったらまたなんかあの中南米とかでは手首落とされてみたいな怖い話するやつおるけど。
怖いよ。
まあそんなこと言い始めたら何もできへんから。
確かに、
ぜひそういう世界になってくれた僕は二の一番にチップを埋めるタイプです。
そうですよね、僕も、マイナンバー全然連携 OK です、ウェルカムですって感じで、やってもらえたらいいかなと思います。でもなんか考えた方がいいなと思いました。いろいろ見直す機会かなと思います。はい、
はい、
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。